じゃあ一言祈って始めたいと思います。素晴らしい天のお父様、今日このあなたの家族としてここに集まることができて心から感謝します。本当に寒い冬ですけども、どうか私たちが一人一人この御言葉によってこれからますます成長して、この基礎勉強会が本当にあなたの御言葉にあるいろんな根本的なテーマがこれから一緒に考えるんですけども、どうか頭だけで残らないで、聖霊の力によって、聖霊の悟りによって私たちの心に落ちて、そして私たち の魂と霊の一部となるように、どうか心の栄養としてお与えください。あなたに期待します。信じて感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、今日は一番最初のイントロダクションでやりますけども、まあ、皆さん特にこの基礎勉強会は普段は1時間半使って教えてるんですね。だから今回はちょっと短いバージョンになるんですけども、後で後半の方にいくつか重要なテーマの時に2回にわたってやりますけども、でも今日はこの1回だけでやります。そして今日は特に一番最初はこのエペソの2章、皆さんもし聖書があればどうぞ聖書を開いていただいて、そしてエペソ2章を1節から10節、今日はエペソ2章1節から10節の10節を一緒に考えたいです。敦子さん、ちょっと何冊かそのテーブル出してくださいますか。お願いします。エペソの2章僕はエペソの手紙が本当にパウロの手紙の中で多分一番今まで勉強してきたのはこのローマとエペソだと思いますけども、でもこの2章の中には本当に大事な原則がいっぱいあって、そして特に今日は私たち その救いのために、今日は皆さん のプリントでイントロダクションのところですね、どうぞ開いてここでちょうどイントロのところにエペソ2の1から10と書いてあります。じゃあここでまずじゃあそのここで書いてあるようにエペソの2章1節から10節まず主イエスを受け入れる前の自分1節と3節ですね。でその主イエスによる救いは4節から7節そして主イエスによって救われた方法8節と9節そして主イエスによって救われた目的その結果はその10節、まあ、ここでこれがはっきり覚えたらですね、例えば教会の中で多分は森純子さん育ったと思いますけども、もしかすると彼女の妹の敦子さんも何人かがイエス様を受け入れるときに私がこれをゆっくり一緒に読んで説明して、で最後に一緒に祈ったんですね、イエス様を受け入れたときに、まあ、だからすごく深い意味がいっぱい入っているんですけども、でもすごく大事なところがいっぱい出てきます。じゃあまずエペソの2章1節から3節ちょっと読みましょう。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の頃の中にあって自分の肉の欲の中に生き肉と心の望むままを行い他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき頃でした。まあ本当にここは辛い暗い状態ですね。まずここは一番いきなりあなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいた。 まあ、僕よく強調するのは、この死んでいたというのは、結局、希望のない、望みのない状態だったんですね。だから、例えば誰かが病気の時に、命がある限り、まあ、その人が回復するかもしれないという望みがあるんだけども、でも死んだら、もう終わりですね。まあ、葬儀屋さんとの相談になります。とにかくもちろんイエス様が死人の人たちも蘇らせるんですけど、だからイエス様以外は、ね、希望にあるんですけども、でも、だから、とても病んでたと書いてないんですね。罪の中に、すごく病気だったと書いてない。罪の中に死んでいたと書いてあるね。だから全くその絶望状態、全く完全に希望のない状態。まあよくここで私がいつも説明するのは、聖書の死は終わりではないんですね。聖書の死は離れているという意味ですね。だから自分が体の死は自分の霊、神様からいただいている霊は自分の体から離れると、ここでその不知のように、そのここで離れると、霊が体から出ると、これ体の死ですね。でも霊的な死は、これがまた全然違って、同じこの自分の霊は神から離れている状態ね。だから、ここはやっぱり罪があるから、その罪がこの壁となって、そして聖書の死はやっぱり命である。私の霊、これ私の霊ですね。私の霊が命の源である神から離れている状態ですから、だからこの霊的な死です。このペンがどんどん使えなくなっちゃうんだ。多分高橋さんは今取りに行ったと思います。ここは、これが本当にすごく大事なポイントですけども、結局私が命があるんだけども、本物の命から離れているから、だから霊的に死んでいましたね。私の霊が命がなかった。結局、体が滅ぶときに私も永遠の滅びに行っていた。誠の命から離れていた状態でした。だから死んでいましたんですね。それは第一ですね。その次は、二節にはまたさらに暗くなります。この頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいました。まあ、ここは、この霊は誰だとよく僕はいつも基礎勉強会の時に聞きますですね。この空中の権威を持つ支配者として今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいました。まあ、不従順の頃の中に働いている霊だから神の霊じゃないとわかりますね。そしてその霊はやっぱりサタンですね。結局あなた方はこの世の流れに従い空中の権威を持つ。それがやっぱり悪魔が多くの権威が前は神様の天使の頭、ものすごい偉い存在だった。で、その権威を持ちながら悪魔になったので、だから今もすごく強い権威を持ってるんです。だけども、それが今悪のために使ってるんですね。でも私たちがこのその空中の権威を持つ支配者として今も不従順の頃の中に働いてる霊に従って歩んでいました。だから結局、二番目のポイントは、最初は私が霊的に死んでいましたんですね。二番目のポイントは、私が あの、サタン。サタンに、あの、支配されていた。だから、それが、もう、すごい、最悪の状態ですね。サタンによって支配されていた。で、3番目のことは、3番目、その3節には、私たちも皆、かつては不従順の頃の中にあって、自分の肉の欲の中に行き、肉と心を望むままに行い、他の人たちと同じように、生まれながら、身怒りを受けるべき頃でした。この身怒りを受けるということが、やっぱりこれも、あの、英語ではもちろん、ただこの怒りを受けるべきと書いてある、身とついてないから、身怒りと書くとね、もう神様の怒りだとわかるんですけども、でも結局あの、私たちが、あの、死んでいただけじゃなくて、サタンに支配されていて、で、3番目は、この神様の怒りを受けるべきだった。まあだから本当にあの大変なあの状態でした。そしてここで皆さんあのヨハネの3章、ちょっとここで何かはめてあのエペソに戻りますから、ヨハネの3章のちょっと開いてください。ヨハネの3章にはとても有名なあのヨハネの3章16節ね、実は神はその一人子を与えになったほどによう愛されたと書いてあるんですけども、ここであのヨハネの3章 の、 あの36節一番最後のところをちょっと見たいですね。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。まあだからここはあのこのエペソに書いてある御怒りを受けるべき子らだったということは、私たちがこの罪の中にいるときには必ず神様の御怒りを受ける。まあ、イエス様が帰ってきて、裁きの日があって、裁きのときに私たちがこの、もしイエス様を信じていないなら、必ず怒りを受けるんですね。まあ、ここであの、ここはちょっと皆さんに多分 見づらいと思いますけど、じゃあちょっと、ヤスさんちょっと持っててくださいますか、ここ。ちょっと何か後で。あの次回はちょっと考えないといけないんですけど、ここであの私がいつもこう説明するんですけども、この十字架があって、ここであの神様の怒りはイエス様に下ったんですね。だからイエス様がこの十字架から、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのか、やっぱり罪の神の罪に対する怒りがこのイエス様に下った。ちょっと皆さん考えると、やっぱり、皆さんよくあの考えたことありますか？なぜ神様がそんなに罪嫌うのか。それが、じゃあちょっと皆さんに聞きます。なぜ神様がそんなに罪嫌う？ちょっと簡単にどうぞ、返事してください。なぜ神様がそんなに罪が嫌いんですか？どうぞどうぞ、メリーさん。そうですね。そうそう、あの全く性質が反対ですからね。OK、他に何か。なぜ神様がそんなに罪嫌うんですか。他にありますか。ありがとうございます。大丈夫、大丈夫。結局ですね、あの、今メリーさんが言ったことは本当に基本的でね、あの、私たちが神様に似て創造されて、神様のように神様が生きていてほしいのに、あの、罪は逆ですね。神様の性質を表してない。そして、あの、私たちの側から考えると、なぜ神様がそんなに罪嫌うのかというと、やっぱり罪によって神様の最高の作品である人間が 罪にダメになるんですね。罪が必ず人間を滅ぼす。だからどんな罪でもね、いくら魅力的に見えても最終的に滅びを招く。だから罪によって神様の愛する人間がダメになっているから、だから神様が罪大嫌いですね。罪によって人間が滅ぼされて最終的に永遠の滅びになってしまいますからね。じゃあもう少しここで説明したいのは、だからイエス様がこの罪を十字架に運んで、でここで、私の霊と離れていたね、この壁となったこの罪がイエス様が運んでくださったから、だから私が今神様と罪が許されて神様と一つになれるんです。でもそこでイエス様がこの罪を、私の罪を全部ここで運んで、そしてイエス様が神の怒りを代わりに受け取ってくださった。でも私が、いやこれがいらない、私がキリストの犠牲をいらない、自分で自分の責任を、罪の対する責任を持ちますと言えば、やっぱり神の光が私の上にとどまる。なぜかというと、神は正しい裁判官。そして自分の法律が破られたら、その法律に伴う刑罰を受けないといけない。神は正しいお方です。正しい裁判官。そして神の法律によると、罪から来る報酬は何ですか？死。で、それは永遠の死ですね。だから永遠の地獄です。だから、これをいらないと言えば、じゃあ神の怒りが私の上にとどまる。OK、ありがとうございます。すみません。だから皆さん、これが本当にすごい、だから人間がイエス様なしで、どれほど最悪の状態ですね。まず、死んでいる状態ね。神から離れている、死んでいる状態。サタンに支配されている。で、最終的に3番目は、神の怒りを受けるべき状態です。だからもうどんどん暗くなりますね。すごい最悪状態です。だから、エペソの4章の4節は素晴らしいですね。4章の4節に入ると、しかし、ある人がいたんですけど、このしかしが書いてあるのは良かったですと書いてある。そうじゃないと本当にみんな地獄にいてたんですね。最悪の状態だったんですけども、今度エペソの2の4、ちょっと見てください。今度は、イエス様による救いはここで書いてあります。今日は私たちがこれを短くだけ話しますけども、将来、来週からこの部分をもっと細かく話します。違う形ですけども。じゃあ皆さん今、4節から7節、ちょっとお読みします。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださった。これがすごいですね。私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいた、この私たちを、キリストと共に生かし、あなた方が救われたのは、ただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは、後に来る、揚々において、この優れて豊かな恵みを、キリストイエスにおいて、私に賜る慈愛によって、明らかにお示しになるためでした。皆さん、これを見ると、一番多分この4節から7節強調しているのは、その、キリストと共に死んで、キリストと共に蘇ったんですね。だから結局このクリストによる救いは、十字架でイエス様が私の罪を運んだので、だから私もクリストと共にここで死にました。私がクリストの一部となったので、だから共に十字架につけられて、共に葬られて、共によみがえて、共に天に帰った。だから一番ですね、共に手に書いたことは、すべての聖書の中でここで一番はっきり書いてあると思いますね。もう一度日章の6節を見てください。クリストイエスにおいて クリストの中にいるので、クリストの中にあるものとして共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。まあ、これがすごいね、来週、まあ、私たちももっとこれについて話しますけども、共によみがえらせて、共に天のところに座らせてくださいました。まあ、これが、いつもね、私が使っているこのペンと聖書が私がクリストの一部となったので、だから、この聖書はイエス様にして、このペンはこの私ですね。私がイエス様の一部となって、イエス様の一部となったので、イエス様にされたことが全部私にもされた。ということですね。だから、十字架、葬られた、復活された、天に変えられたことが全部私にも行ったということね。私がクリストの一部となったから。それはクリストによる救いです。で、今度、今日の3番目のところに、8節と9節。じゃあ皆さんどうぞもう一度聖書を見てください。8節と9節を読みます。これが、救われた方法。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。だから行いによらないですね。信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物、神からのプレゼントです。で、9節はさらにそれを強調して、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。だから、ここでものすごくはっきりですね。行いによらない。本当にただプレゼント、ただ恵み、ただ神様のプレゼントだったというね。まあ、それが本当にすごく強調しています。そして、最後に、十節は、この救われた目的ですね。救われた結果は、ちょっと十節を見てください。これが、私たちは神の作品であって、良い行いをするために、クリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。まあ皆さんわかるように、どんな宗教でも、ほとんど、イスラム教、聖書の教えも宗教化されると、そうですけども、行いによって救われるんですね。神様の恵みか、釈迦の恵みか、アラの恵みを、何かを恵みを受けながら、でも自分が努力すれば、救われるかもしれない。それが当たり前ね。大体どんな宗教でもそうです。でも聖書はそこですごくユニークで、特にその十字架のことがもちろん私たちの身代わりとなったのは、イエス様だけですね。モハメドは身代わりとなってない。釈迦が身代わりとなってない。誰も私の代わりに私の罪の刑罰を受けた人が誰もいないんですね。どんな宗教でも見えないんです、それが。身代わりがいないんですね。そしてもちろん、なれないんです。なぜかというと、人間がみんな罪を持ってるから。面白いですね。イスラム教がもう、嘘がいっぱい書いてあるけども、でもいろんな真理も混ぜてるんですね。例えば彼らが、モハメドが罪があったけど、イエス様が罪がないと、イスラム教徒も認めるんですね。それが不思議ですね。でも、十字架のことを完全に否定してる。だから一番旧約聖書、新約聖書、一番中心の出来事を抜けてるんですね。イスラム教の教えが、まあ、最終的に今は二つの説明があるんですけども、僕もコーランで読んだことあるんですけども、このイエス様が十字架につけられなかったということが、僕も彼らの聖なる本ね、コーラン。日本語の発音はコーラン伸ばすコーラン。コーランの中にもはっきり書いてあるんですね。十字架につけられなかった。で、彼らが二つの説明があるんですけども、一つの、今、現代のイスラム教徒が説明する方法は、まあ、神様がそんなことを自分の愛する預言者、イエス様を、その十字架につけられることを神様が絶対許さないから、だから、殺されそうになった時に、神様がイエス様の顔とエスカリオとユダの顔を交換して、そして彼らがエスカリオとユダを十字架につけたんです。それが、後で他の説明が、 あのイエス様の十字架を運んだシモン、シリア人のシモン、まあ、そのイエス様の十字架を運んだ人の顔を交換して、その人が代わりに十字架につけられた。でイエス様が逃げて天に帰った。それがイスラム教。それ後ほど来るんです。また来るんですよ。だからすごい、あのイエス様がこのいろんなことして、モハメドが罪を犯したけども、イエス様が罪を犯してはなかったと信じてるのに、でも一番大事なところが、一番人間が救われるべきところが完全に抜けてるんですね。十字架のことを全然信じてない。それが本当に悲しいですね。で世界の5分の1ぐらい、イスラム教徒ですね、5人に1人。だから本当にあの悪魔の大きな働きですけども、もちろんその中にいい人たちね、仏教徒のようにたくさんの素晴らしい人たちがいますけども、まあ、人間の目から見ればね、神の目から見れば私たちみんな罪人ですけども、でもあの結局あのイスラム教も同じですね。十字架がないから、だから結局努力すれば救われるかもしれない。まあ、最後にあの今日あの一番皆さんにあの強調したいところが、すみません、これがもっとちゃんとしたところで開けばいいんで、もう一回ここ置きますけども、今回はこれ、そう、横、今回は横でお願いします。すみません、安さんごとじゃあこれであの皆さんのプリントにはあの6つの資格があるんですね。これがちょっと一緒にあの考えたいんですけども、あのこれがまずあのこれが宗教で、こっちは聖書ね、バイブル。だから宗教の考えと、これが宗教の考えと、これが聖書の考えね。じゃあまずここであの宗教はあの何か信じたら、信じてプラス良い行い、イコールあの救われるかもしれない、あの救われるかもしれない、大きなクエスチョンマークがあるんですね。まあ、これが行いが十分であれば救われるかもしれない。それがあの宗教の考えですね。だからさっき話した、例えば僕はブラジルで育ちましたけども、ブラジルはみんな名前ばかりのカトリックですね。本物のカトリックももちろんいますし、救われているカトリックもいます。だけども多くのブラジル人が名前だけのカトリックですね。まあ、頭で信じているんだけども、身を委ねてない。まあ、イエス様が十字架で死んでくださったことを、大体ブラジルの、多分あのブラジル人の 95% ぐらい信じていると思いますね。イエス様が私たちの罪を背負って死んで3日目によみがえった、そこまでもその復活も多分 95% 信じていると思いますね。出来事としてこれが本当にあった。だけどもあの多くのカトリックの考えは、これを信じながら良い行いいっぱいすれば救われるかもしれない、でも十分しなければ天国じゃなくて煉獄にいて、そこで炎で苦しみながら清められて、そして地上で親戚とか家族がいっぱいミサを行えば、あなたのために祈れば救われるかもしれない。天国からそのうちに天国に移れるかもしれない。これは天国と地獄の間に煉獄があって、そういう考えですね。それがもちろん全然聖書的な話じゃないんですけども。でも、この、ここで、あの、十分、この、良い行いが十分あるかどうかは大きな質問、疑問になりますね。だからこれが本当にあの大事なポイントです。だからキリスト教も聖書の教えも宗教化されると同じことになりますね。聖書の教えも宗教化されるとこういう状態になります。でも聖書は何と言うんですか。 あなた方は神の恵みの上に信仰によって救われた。だから信仰だけですね。だから信じてイコールもう救いですね。もう救われた。これも過去形ですね。救われた。もう信じた時からもう救われたんですね。で、あとで、この結果としては、この良い行い。面白いですね。両方信じる。両方行いがある。両方救いが目指しているんですけども、ただこの順番だけで変わると、すごく大きな違いね。だから、でも皆さん、ここからすごく大事なところがあるのが、神様がどういう動機を求めているのかね。例えば、ここ見ると、どうしても、恐れと、後でこの、自己中心的な動機があるんですね。なぜかというと、なぜこの良い行いを捨てるのか、救われるために良い行いをしているから、結局自分のためにやってるね。時々この例を挙げるんですけど、ブラジルである、教会の、人が、教会の人の家族が亡くなって、私がその家に行ったらですね、サンタレインで、そこであるカトリックのおばさんがいて、で、彼女がこう言ったんですね。私がどこでも人が死ぬと、私がそこにいつも訪問していくと言ったんですね。で、そして彼女がなぜかそれを捨てるのかというと、自分が救われるためにそうしていると言いました。結局いつもその悲しんでいる家族を訪問して、もちろんそれはいいことだけども、でも彼女がそのなぜその行いをしているのか、その自分が救われるためにやっていると言いましたね。だからここはやっぱり自分のためにやっている。後で恐れがあるんですね。多くの場合は。例えば、この壺を買わないと罰が当たるとかね。それが、いろんな恐れがあるね。だから、これをもっと頑張らなければ、地獄に落ちるかもしれない。だから、どうしてもその動機づけが恐れになるね。多くの宗教がやっぱり恐れが、動機づけになる。これがないと、こういう、先祖のあたりとか、なんとかあるとかね、いろいろそういう、その恐れ。でも神様が求めているのは、この良い行いの動機は、感謝と愛の上で行ってほしいんですね。だから、こんなに自分がもうまるっきりダメな人間で、もう絶対地獄に行くべき人間だった。だけど、こんな地獄に行くべき、もう見怒りを受けるべき人だった。神の怒りを受けるべき、私が死んでいた。もう悪魔に支配されていた。もう絶対も望みのない、希望のない存在だったのに、こんなに素晴らしい愛と恵みがいただいているので、だから、神と人々にこれからずっと仕えていきたい。だから、愛と感謝の結果で良い行いをしているんですね。それがやっぱり神様が求めているんですね。それが本当に大切です。やっぱり裁きの時に私たちが天国か地獄に行く裁きを受けないんですけども、でも私たちが報いのための裁きを受けるんですね、クリスチャン通して。イエス様を信じたら、その報いのための裁きを受けます。天国か地獄にその裁きに遭うことがないと、ヨハネの5章24節に書いてあります。でも、報いのために裁きを受けて、やっぱり動機が大切ですね。なぜしたことをなぜしたのか。それがやっぱり大切で。だからそれが、私がやっぱりこんなに愛されていて、もう天と地を作ったこの創造主ご自身が、私のために死んでくださって、ご自分の命を捨ててくださったから、だからこんなに愛されてるから、だから私がこれからの一生涯残されてる日々を、もう少しでも、まあいくら捧げても、イエス様の愛とちっぽかなと比べたらもうちっぽかなものになるわけ、ちっちゃい あの返しですけども、でもやっぱりその愛にちょっとでも返したいし、また神と人々に仕えていきたい、この愛を多くの人々にあの配っていきたいですね。だから動機づけは愛と感謝ですね。愛を返事、愛を持って返事したい、感謝したい。だからこれから一生涯神と人々に仕えていきたい。ありがとうございます。なんかすみません。これで、あの、この、皆さんのプリントで、だから、エペソの一節、エペソの二章、あの、一節から三節は、この、もう私がイエス様を信じた惨めな自分。信じる前のね、惨めな自分。だから死んでいた、悪魔に支配されていた。そして神の怒りを受けるべきものでした。そして4節から7節、キリストによる素晴らしい救い。で、このキリストに救われた方法は、この神のイエスキリストを信じる信仰によってのみ救われた。でもその救われた目的は、やっぱり神と人々に仕えるために救われた。この愛を持って神と人々に仕えていく、この良い行い。だから良い行いはすごく大切ですね。良い行いはその救われたという人の証拠となりますね。だから良い行い一切なければもうあの人も多分救われてないんじゃないかと疑うんですね。でももちろんそれが私たちが判断できない。それは神様だけは裁判官ですから、私たちがね、その人が救われたか救われてないのか、私たちが言えないんですけども。でも、あの、皆さん覚えていますか？このイエス様の話の中では、身によって木がわかります。だから、もしリンゴが結んでるなら、もちろんこれがリンゴの木ですね。いくらバナナをその木に結んでも、バナナの木にならないんですね。だから木がそのものを実る。だからイエス様がその人の中に入ってるなら、イエス様の実が自然にそのうちに出てきます。だからその木によって、その実によってその木が分かります。いい木か悪い木、イエス様がそこにいるかいないか、そのうちに分かりますね。だから、まあ、もちろん人間もやっぱり分かりづらい時もある。皆さん覚えていますか？このイエス様の例え話、この毒麦の話。あの、ある人が畑を作って、後で夜で敵が毒麦をの種をまいた。で、一緒に育てた。で、しもべたちがそれを見たら、あ、毒麦を取りましょうかと言ったんです。いや、でも毒麦を取ったら本物の麦も一緒に取ってしまうかもしれない。だから両方育ちなさい。そして最後に収穫の時に分けて毒麦を燃やして、そして麦をこの蔵に入れる。だから結局それがなぜかというと、毒麦と麦がすごく似てるんだけども、でも毒麦はもちろん麦を結ばない。だから麦を結んだ後に分かりますね、どっちであるか。だから最初は分からない時あるんですね。やっぱり人々がこのイエス様を受け入れるという決心するんだけども、でも本気で受け入れたか、困った時の神頼みで悩んでいる時に何か決心するんだけど、後でうまくいくようになったら忘れてしまうとか、あの、もちろん困った時の神頼みでも本物に救われる人たちが大勢います。でもその時はやっぱり本当に神様と出会うからですね。だけども、あの、このグループに参加したいとか、この温かい愛のところに参加したい、だから結局教会に来るようになって、まあ、一応決心してバプテスも受けるけども、でも後で試練の時にイエス様から離れてしまう。まあ、イエス様も言ったんですけどね、 種が、あの、浅いところに落ちると喜んで受けれるんだけども、後で試練の時にもう消えてしまう。だからいろんなタイプがあるんですね、この反応によって。だけども、実を結べば、あ、 本当にイエス様の身を結んでいるから、その人の中に確かにイエス様が宿っていると分かりますね。まあもちろん、誰が救われているか救われてないのは、そう、私たちは裁判官ではないから、それを神様に任せましょう。だけども、身によってその気が分かると、イエス様がおっしゃったように、大体全体的に分かりますね。最後の判断は神様に任せるんですけども。だから皆さん、救われるのは信仰によってのみ。ね、でも、後でこのやっぱり愛と感謝のことで、やっぱり私たちが神様と人々に仕えていきたいです。まあ、それが特にエペソの2章、1節から10節。皆さんもぜひ、誰かをこのイエス様に、だんだんイエス様に近づいて、イエス様のことがどんどん分かっていると、ぜひ、皆さんにも、こういうエペソの2章、1節から10節をですね、一緒に読んで、ゆっくり説明してあげると、とても、大事な説明の時になると思います。OK、じゃあここで何か質問が最後にありますか？もう終わる時間になってるんですけども、誰かが聞きたいことありますか？このエペソの2の1から10、まだわからないところがありましたか？大丈夫ですか？OK、じゃあここで最後の祈りをして、じゃあ由美子さん、最後の祈りをお願いします。
アハレルヤ、愛する天のお父さん、あなたの素晴らしい皆を心から褒めたたえます。この聖書勉強会の時間をあなたが備えてくださって、私たち一人一人をこの場所に集めてくださったこと、そして、今ティン牧師の、を通して私たちにあなたの素晴らしい愛、私たちがあなたを受け入れる前の状態をと、そして、どうしたら救われるのか、またその救われた後の状態、それを私たちに本当に今語って分からせ、語ってくださったこと、教えてくださったこと、本当にありがとうございます。このあなたの素晴らしいご計画、私たちは日々かみしめて、本当にあなたと共にあなたのうちに、生きていきたいと思います。主よ、本当に感謝いたします。この素晴らしいこの聖書勉強会の時がますます祝福されますこと、そして一人でも多くの方が、この聖書勉強会に参加することができますように、どうぞあなたが導いてください。この時間をますます祝福してください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。